ッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ、4月です。押尾先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日今噛んだ先生、
はい、
甘噛みした。
甘噛みした、
うん、
そう
珍しい。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
いやなんか、うん、ちょっといつも突っ込まれるから突っ込んでみました。
噛まれました。
今日ね、はい、すごくこう新しいなんかフレッシュな、
フレッシュな、
そして、ね、とってもなんかおしゃれさんな、はいはい、先生が来てくれてます。
はい、今日のゲスト理事、
はい、
初参加です。
そうなんですよ、
はい、東海のですね医療管理を担当して、
医療管理、
はいはい、の理事、深川第一病院の口腔外科の神山先生に来てもらってます。は
い、神山先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうヘアスタイルを私もお会いしてからずっと気になって気になって先生触らせてって言ったりどうやって手入れするんですか言ったりしてるんですけど、はい、すごいおしゃれ。
普通 初対面の人に髪触らせてってなかなかいないよ。
いや私ね好きなんですよ、う
ん、好きなんです
よ、そうそうそう好きなんですよ。、はい、いやすごいおしゃれでね、どうやって手入れしてるんですかってお話をお伺いしてたんですけど、うん、聞くのは歯の話で。
はい、髪じゃないです。
そう、先生のその管轄のその仕事って、はい、その今理事としてのお仕事ってどういう部署なんですか、うん、初めて聞いた気がします。
医療管理どういうところかちょっとじゃあご説明してください。うん、
医療管理はですね、主にその歯科医院とかに、所属してる人たちの、まあ、安全を守ったりとか、
はい、
あと、国から定められてる、うん、その施設に対する、うん、義務だったりとかを、
はい、
管理してる部門になります。
そしたらコロナ禍とかは結構いろいろ大変だったんですか。コロナは関係ない。
コロナで逆にその講習会とか、はい、そういうふうなのが開催できなかったこともあって、うん、皆さんへの通達だったり周知だったりとかが、うん、ファックスだったりとかになってしまっている部分で、うん、ちょっと足りなくなってしまっているところが少しあるような部分になる。
そうですか、うん、はい、で先生深川第一病院の中の口腔外科、
はい、
ということなんですね、はい、なんか初めましてなんですけども、
はい、
ずっとこちらなんですか。ご出身は、
僕出身は札幌なんですけど、うん、その後、北海道医療大学というところの歯科部を出て、
はいはい、
でその後、旭川日赤の歯科口腔外科、旭川医大の歯科口腔外科と、はい、あと、釧路の労災病院だったりとか、うん、そういうふうな歯科口腔外科を転々とした後に、今の深川第一病院に来たのが、2014年です。
あ、じゃあ結構もういらっしゃるんですね、こちらにね。
そうですね、約10年近くですね。
そうなんですね、いつも空知歯科医師会さんのイベントとかで先生方とは皆さんお会いするんですけど、うん、初めましてだったもんですから。
そうですね、うん、けどまあイベントにも参加はしていただいてたとは思うんですけれども。
そうなんですね。
あまり表立っては農作と面識はなかった
か、ね、そうだったんですね。これからよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかもう失礼にも初対面からいろいろ
髪触ってる。
そうそう、失礼いたしました。
ご利益があればいいです
ね。 いいですねそれ。さて今日はですね、はい、親知らずとはなんですけど、はい、これよく聞きますね、うん、親知らずを抜く抜かないって話。
まず親知らずってどんな歯か分かります。
うん、奥の方に隠れてる、うん、生えてくるんだか来ないんだかわからない歯。
まあそんななんとなくそんなイメージですよね。
はい、
ちょっと神山先生に親知らずって、一体どういう歯なのか説明してもらいましょうか。
親知らずですね、これ正式名称では、第三大臼歯と呼ばれてます。うん、まあ、上下にあることが多くて、
はい、
通常人間としてこう生えてる歯としては、まあ、よくあるのは、28本第二大臼歯まで、まあ、12歳臼歯とも言いますけど、はい、まだ生えていて、その後ろに生えてくるというのが第三大臼歯、まあ、いわゆる親知らずというふうなものになります。
はい、なんか昔はなかったんだけど親が知らないうちに入ってくるから親知らずだって聞いたことあるんですけど、大人になって入ってくるもんなんですか。
おおむね放出時期は、18歳ぐらいというふうな歯になります。
私もなんか出ては来てないんだけどレントゲン取ったら奥にあって、もしそれが入ってきちゃったら今ある奥歯に刺さるように入ってくるから、あまり出てこ来ない方がいいというか、なんかそんな歯があるよっていうのを聞いたことはあります。
はい、 親知らずってね、
うん、
たまに ない人もいるんですよ。
え、持ってない人もいる。
持ってない人、
もともと親
知ってる派。いや、まあ、知らないからもう知りませんって感じになるとか、うん、本当にもともとない人もいるんです。
へえ、
羨ましい。
だってみんななんか親知らずで悩んでますよ。
うん、いや、まあそうなんですけれどもね、うん、でまあ親知らず結構皆さん悩まれるのは変な位置に入ってきたり、
そうそう、痛くなったって、うん、
腫れたり、
はい、
なんでそうなるかっていうと、結局はですね、一番奥の歯のさらに奥に生えてきて、
うん、
それも正常な方向や、位置から生えてこないと、
うん、
歯ブラシがかけづらいんですよ。
あ、そうですよね、うん、ただでさえ奥歯ってかけづらいのに、そっか、
それがちょっとずれたり、
うん、
横になったりすると余計磨きづらくて汚れがたまる、
うん、
歯茎が炎症を起こす、虫歯になる、
うん、
悪循環なんですよね。
私なんか、うん、生えてきた歯が虫歯になっちゃって、うん、それで抜かなきゃいけなくなったことがあります。親知らずが虫歯って言われたことがあります、
うんうん、そうなんです。どうしてもね、やっぱり手入れがしづらいところなので、
うん、
それをきちんと手入れできないとやっぱり虫歯にもなりますし、
うん、
周りの歯茎の炎症が強くなって、
うん、
腫れたり痛みが出たり、うん、ということになってきます。
先生、親知らずってこれは、はい、生えるべき歯なんですか、生えなくてもいい歯なんですか。
これ先ほど押尾先生がないことがあるという話があったんですけど、うん、昔々もう本当縄文時代とかですけど、うん、には普通に生えてた歯だったりするんですよね、うん、で人間 その進化の過程の中で顎が少しずつ細くなっていって、
うん、
で生えるスペースがなくなったから生えないというふうな歯になるんですよね、
うん、
だからまあ生えるべきというか、まあ、そこら辺はその人によるというのが正しいと思う、うん、だから普通に全部揃って奥歯は普通に見えるような歯の人もいますし、変な位置に埋まっているような人もいるという歯になります、う
ん、私の知ってる若い子ちゃんがね、うん、小顔になりたいからって親知らず全部抜いたんですよ、
うん、
うっそーと思ったんですけど
まあどうなんですかね、これね、非常によく美容整形とかでもあるのかもしれないです。親知らず抜いて少しでも顔を小さく見せようという。ただこれ抜いたから
小さくなるんですか先生
親知らず単独ではならないと思うんですけど、
はい、
いわゆるその矯正の中で骨格性の異常がある方なんかは骨切り術っていう風なのをしなきゃいけないんですけど、うん、骨切り術をするときに、まあ、ちょうど親知らずがある場所をこう骨を割って、
うん、
で顎を下げてという風な作業があるんですよね、まあ、その手術の際に親知らずが邪魔だから取るという風なのはあると思います。
そうなんですか。
単純に親知らず取ったら顔小さくなるかって言ったらちょっとそれはどうなのかなっていう、
でもなんかよく若い子ちゃん言いますよね、そうやってね、そうやって今もう聞いてるだけで痛いと思うんですけど親知らずを例えばなんかこう可能してひどいことになって、それこそ医療大学に入院して切開手術したっていう話も聞くんですが、これどういう状態のことなのかなと思って、もうなんか痛くて中途半端にしか痛いって聞いてないんですけど、やっぱり先生そういうことありますか。
あります。いわゆるこう漫画的な親知らずで顔が腫れるっていうふうな状態は、うん、その生えかけの親知らず、まあ、見えなくても生えかけの親知らずって言い方をするんですけど、のところにこう、まあ、食べ物のカスだったりとか、まあ、汚れが入って、まあ、中で化膿してドンと顔に出るぐらいまで腫れて、
うん、
口が開かなくなることもあります、
うん、
ちょうどその口を動かす筋肉がそこの場所にあるので、まあ、そこまで炎症が及ぶと口が開かなくなって食べ物が食べれなくなるので、炎症を落ち着ける間こう入院していただくということもあります。
なるほどね。親知らずってじゃあ例えばなんかこうはそこがこう炎症を起こしたらもちろんそうなんですけど、抜かなきゃいけないものでもないんですか。
親知らずについては、抜く抜かないは、まあ、いろんな話があるんですけど、うん、僕は腫れたりとか、うん、何か痛みが出たりとか、うん、まあ、そういうふうな症状がある方については全部抜いた方が楽かなと、管理も含めて歯ブラシだったりとかの管理も含めて楽かなと思ってます。ただ普通に奥歯として普通に生えてて虫歯にもなってない人の親知らずを何でもかんでも抜かなきゃいけないというのはちょっと間違いかなと、
うん、あ、そうなんだ、は
い、親知らず、皆さんこれもう抜かなきゃいけないっていう頭でいるかもしれないですけれども、はい、絶対抜かなきゃいけないものっていうことではないんですよ、
うんうん、
きちんと生え揃って噛み合わせに参加してる親知らずっていうのを逆に無理に抜く必要はなく、うん、そのまま保存して、うん、保存というかもう作用しているものですから、うん、噛み合わせの中できちんと噛めているんであればこれ絶対残すべきなので、
なんか大事な奥歯が1本あるんだからラッキーとか思っちゃうんですけどね、
うん、いやそうなんです、本当にきちんと生えてる人は。ただやっぱりね、最近の日本の方、特に若い方、はい、食事の影響もあるかもしれないです、
うん、
柔らかいものが多くなったりファーストフードのようなものが、頻繁に出回るようになって、うん、食生活が変わってきたことによってですね、顎があまり発達しない、うんうん、さっき神山先生言ってましたけど、縄文時代から親知らずあった、それは普通に生えて、うん、機能してたって言いますけども、 その頃まだ人間は今のように火を使って調理していたわけじゃないので、う
ん、すごい硬いものを食べてたんですもんね、うん、その時代は ね、
ですよね。その時代に私も生きてないと
分からないんですけど、誰も分からないけどそういう話ですよね。
すごい、とにかく歯を使って顎を使ってですね、うん、ですので昔の骨格標本なんか見ると、うん、顎が異常に発達してます。
あれはお猿さんから進化したからではなくて、
うん、食べ物のせいですよね。とにかく顎で硬いものを噛み切っていたので、うん、顎が発達して、しかもそれを噛み砕くために一番奥の大きな歯も一本多い状態で機能していたと、うん、ただそれがだんだんだんだん人間の進化というか食生活の変化ですね、うん、によって顎自体が小さくなって、うん、そうすると奥の親知らず、うん、これが生えるスペースがなくなってきてるわけなんです、
うん、
なのでそれ無理やり歯が出ようとするとちょっと違う位置から出たり、うん、手前の歯に引っかかったり、
それでか、
横に寝っ転がったり、
うん、
いろんな生え方をしますので、これも個人差が大きいので、
うん、
一概にどういうふうに生えてくるかっていうのも本当その人で違いますのでね、
うん、
でやっぱり生え方によっては非常に磨きづらい、汚れがたまりやすい、虫歯になりやすい、虫歯になった上にそこにまた歯茎が、炎症を起こして腫れて、
うん、
ということになるとやっぱりこれはもう、うんうん、抜いてしまわないと、
うん、
ただ生え方によってはですね、普通の歯医者さんでは抜けない状態の親知らずっていうのも
よく聞きますね。
いっぱいあるんですよ、
うん、それが口外科で神谷先生が
これが得意とするところですよね。
そう、口外科で抜くって一体どういう作業をするっていうか、はい、切るんですか？
切ります。歯茎を切らないと、うん、まず抜くスペースがないというところもあって歯茎を切って、その親知らず周囲の骨を削って、さらに歯も割って、で細かく砕いて、うん、取り出してくるというふうにします。
その間って患者さんは麻酔あーって開けてるんですか？
外来で普通に、うん、まあ、普通の歯医者さんと同じようにその歯茎の注射の麻酔だけで、うん、局所麻酔って言うんですけど、
はい、
でやることもありますし、
うん、
それこそ親知らず、まあ、下の顎両方にあってとか、あと、まあ、上も含めて4本同時に抜くっていう場合には、うん、例えば砂川市立でされてるような全身麻酔というふうな、もう患者さんも完全に眠った状態で抜くというふうな方法もあります。まあ、手術としてはそうやって
そうなん
ですか、しっかりやらないといけないところかなと。
奥なんてこんなこと言うのあれですけども、すごいそんなさ細かい作業をやりづらいですよね、きっとね。
女性の方は比較的やりにくいかもしれないですね。口が小さいので、
うん、
男性で口が大きい方だとそんなに苦労しないでできることも多いですけど、まあ、あとはその親知らずの潜り方というか、ある場所によって、
うんうん、
手術の難易度は変わるかなと。
なんか技術ですね、話聞いてたらね、すごい。なんか想像しただけで、うん、あーと思ってなっちゃうんですけど。
あとね、年齢にもよるんです。
はいはい、
年齢でもね抜きやすい抜きにくいってあるんです。
若い方が抜きやすいんですか？
そうです。
やっぱそういうもんなんだ。
圧倒的にもう、
あ、そうなんだ、うん、なんで年重ねると 骨硬くなるとか、
まあ、本当にそうなんです。
あ、そうなんだ。
歯と 骨もそうですし、はい、歯自体も硬くなるし、
はい、
あの歯と骨というのが直接つながってるわけではないんですよね、歯根膜という組織でつながってるんですけど、その歯根膜もやっぱり硬くなっていくというふうなところもあって、やっぱりお年になると少しずつ抜きにくくなるかなと思います。
この番組でね、はい、あのよくもう歯周病の話をもう口が酸っぱくなるぐらい、はい、あの、はい、いろいろ教えてもらってるんですけど、この親知らずが歯周病になることももちろんあるんですか？
あの普通に生えてる方だったら、
あ
のそのまま普通にあの他の歯と同じように歯周病になることはあります。特に磨きにくい場所にあるので、まあ、なりやすい歯でもあります。
リスク高いですよね、はいはい、
ただですね、他の歯が全部歯周病でなくなってしまって、あの横になってる親知らずが後から出てくるようなパターンっていうのもあるんですよ。
ひょっこり、
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 あの忘れかけた頃に本当にあのおじいさんおばあさんになってですね、歯周病で歯グラグラになってもう全部抜かなきゃいけないって、そういればなったはいいけど、なんかここ白い、先生白いもん出てきた。
うん、
よく見たら横になってた親知らずが顔を出したっていう。
可愛いんだか可愛くないんだか。
そういうパターンもあります。
面白いですね、
うん、今までだからずっと歯茎の内側、骨の内側に埋まってたので顔を出さなかったんで、うん、その親知らず自体はすごいあの綺麗な健全な状態。
面白いな、うん、
ありますね。
あります、たまにあります、ね、
亀井先生がね、あの手術された中でね、はい、これは複雑だったっていうものって何かありますか？
なかなかちょっと口頭で説明するのは難しいところは
そうですけど、そうですよね、
ありますけど、あの親知らずを抜くのがなぜ難しいかというと、その、うん、削ったりとかっていう風なのは実はそんなに難しくないんですよ、うん、ただその下の顎の骨の中に神経と血管のトンネルが走っていて、
うん、
でその神経と血管のトンネルと親知らずが非常に近い場所にあることがよくあるんですよね、
うん、
なので、まあ、そこの部分を触ると神経がしびれてしまう。でここの神経がしびれると唇の部分の感覚がなくなるという風なところがあるので、まあ、ちょっとそこで注意が必要になるかなという風なのがあるので、難しくなっていくことはあります。
多分その口腔外科の先生、親知らず抜くことに対してはそんなにね、うん、あの苦労はされないと思うんですよ。
プロだから、
うん、だけどその今神山先生が言ったように、神経や血管を傷つけないようにいかに、そこに近いものを刺激せずに抜くかっていう、こちらの方が大きい問題かもしれないです。
そうなんですね、うん、あのお塩先生のやってるこう歯医者さんと、うん、
はい、
もちろんこの神山先生の歯医者さんとはまた別になるんですか、考え方的に。
まあ、口腔外科っていう、いわゆる
そのあまり聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですよね、うん、
お口の中の外科的なことを専門でやるかっていうのはちょっと一般歯科とは少し違った、まあ、神山先生のところは一般歯科的なこと、うん、普通の入れ歯作ったり、
はい、
虫歯治療したりっていうこともしますけれども、はい、例えばですね、砂川の私立病院の口腔外科、ここはあの本当にそういうお口の中の外科的な、例えばですね、極端な話、お口の中にがんもできるんです。
聞いたことありますね、
うん、そういう処置なんかもね、しますので、
うん、
歯の治療とか親知らず抜いたりするだけではないんですよ。歯のお口の中の周りの粘膜ですね、歯茎、そこにできる病気、あと歯の周りにできる、脳波、水が溜まるような病気があるんですけれども、はい、そういうようなものをひっくるめて、外科的な処置をすべて、その口腔外科というところが引き受けてくれますので、
なんかこう、
うん、
初めてですね、口腔外科で来ていただいたって。
そうです ね、いや、皆さん普通な歯医者さん、普通な歯医者さんっていうのも言い方おかしいですけれども、うん、いわゆる一般歯科、虫歯治療したり、
はい、
歯を削ったり、入れ歯作ったりというような普通の歯医者さんが多いんですよ、うん、でもその特殊な一部として歯科口腔外科、これ神山先生だから、うん、そのちょっと特殊な分野にいらっしゃる先生、
ちょっと今日また面白い、
うん、この空知歯科医師会でもそういう専門分野にいる先生って、うん、本当数名しかいらっしゃらないので、
は
い、
なるほど、
ええ、
親知らずはやっぱり話題にも出ますし、で、その気にしている方も多いと思うので、うん、また神山先生、また時間あるときにこのお話、はい、またしてもらっていいですか？
わかりました
、はい、なんか面白かった。
とにかくですね、親知らずはもう全部何でも抜けばいいんだっていうような考えではないんで、
うん、
一応だから自分の歯の状態 体がどうなのか気になる人はちょっと一回レントゲン取ってね、お口の中全体のレントゲン取って、はい、自分の親知らずがどういう状態なのか歯医者さん行って調べてもらうといいと思います。
そうですね、はい、そうですね、
そうですね、そうですね。
いや、はい、最初先生噛んでまくん、最後私が噛んでしまいましたね。
自分で吹いたらおしまいですね、
はいはい、そろそろ別れの時間です。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。